何かが終わる気がしたんだ、そこへ行けば青い空が見える。今じゃなきゃダメなんだ、僕は行くよ。手のひら握りしめて、
こんにちは。実体験のみで構成される旅番組、旅のなる木の時間がやってまいりました。今夜皆さんと一緒に旅をさせていただくのは、ナビゲーターの菅井清人です。どうぞよろしくお願いします。この番組では、旅という非日常が日常に及ぼす影響について考え、人生という旅を楽しむヒントを模索していきたいと思っています。アシスタントにはこの方にお越しいただいています。
シンガーソングライターの波平裕子です。
今日も楽しくこの二人でお届けしていきますので、最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小さなプライド、いつの間にかは風にさらされて。
絵をじっと描いたりしてると、
うん、
肩が凝るんですよ。
でしょうね。
で、普通に座って書いててもいいんですけど、 iPad で書いてる場合だと、姿勢をもういろいろ変えるんですよね。寝ながら書いてみたり、横向きで書いてみたり、なんかとにかくこう書いてるけどすごい体勢がいっぱい変わってるみたいな。
なるほど。
で、最近途中でダンスを挟むようにしてるんですよ。
ダンスを挟むようにしてるっていうのは、書いている波平さんがダンスをしてるんですか？どういう状態？それダンスクリエイトしている作品の中でダンスが行われてるのか、クリエイトしてる側がダンスしてるのか。
側ですね。
側ですか。
一回ららら一回いろいろ置いて、一回踊ろうっつって踊って。
でも重要かもね。
いや、超いいですよ。
体を動かさないとね。
いやいや、ダンスしたことあります？体を動かそうじゃなくてダンス。
いや、ないですね。盆踊りしかないですね。
でしょ、うん、そうなの。日本人のスピリットには盆踊りが入ってるから、盆踊り踊ればいいじゃんって思うとは思うんだけど、思わないか。だけど、
ね、
そうだけど、もう今最近流行りのアリアナグランデ噛んじゃったよアリアナグランデの曲をですね、うん、かけて踊ると最高に気分がいいですね。
あ、そうですか。
Yes End っていう曲なんですけど、
はい、
はい、それでみたいな、こうちょっと世の中に対してアリアナグランデがいろいろ言われすぎて、
はい、
あ、まあそうですね、はい、何みたいな感じのことを言ってる。で、好きにやるのよ、私がもう気にしないわみたいな感じの内容だし、
うん、
あとちょっと80年代っぽいサウンドなんですよね。ダンスミュージックみたいなサウンドで、
そうで、
それをね、YouTube でチュートリアルって検索すると、うん、ダンスのやり方って説明してくれてる YouTuber がもう、
はいはいはい、
5万といるんですよね。
ああ、チュートリアル系の YouTube ってことですね。
そうそうそうそう、うん、で、Yes and、ダンスチュートリアルで、
うん、
調べると、うん、一番最初に私のところにね、
うん、
出てきたのが、何人なんだろうなこの方は、どうだろう、インド人ね、ね、何人なんだろうね。
なんかネパールとかに見えますけどね。
ネパールなのかな。この人のね、教え方がね、本当に私に合ってて。
あ、そう、
全然歌詞と関係ないのに、この振りの時はの気分は、オーマイガー、あ、何か言われた、だけどここでくるっと回転して I don't care I just enjoy dance とかやってくれるの。
あ、
もうそれに爆笑しながら踊りを覚えて。
あ、そう、
そう、サビの部分はもう、自分的には完璧に仕上がってますね。
なんか5万再生とかされてる。
いや、絶対この人が面白いから 多分みんな見てると思うんだけど、そうな、新しいね扉が開かれましたよ。
あ、そうですか。
そう、
でもなんかね、クリエイティブなことをやっているとどうしても体を動かさないじゃないですか。
そうね、
あのね、結構ねそれはまずいなって僕も思ってて、 YouTube の制作を僕もずっと今やってるので、
はい、
今ね、あの白出しって言って、こう映像をある程度適当に貼り付けた段階のものを僕がもらうんですよ。でもらった後は全部僕がその編集の人がこういう風に編集する、ここにテロップをこれを入れる、文字はこれでみたいな、こういう演出を加えるっていうのを全部僕が書くんですよ。でそれを1本書くのに大体 3,4 時間は最低かかるんです。でその後に概要欄を全部書くんです。でまあハッシュタグとかタイトルとか、まあ、サムネイルの文字はこれを入れるっていうのを全部書くわけですよね。
あら、
もうそれやってるとね、1個 YouTube 作るのに大体やっぱこう6時間ぐらいかかるん
です。うわ、
そうそうそう。でもその間ずっと座ってるわけじゃないですか。
うん、
それすると私は踊りはしませんけれども、でも体を動かしたくなる理由はわかる。
わかるでしょ。
とにかく歩きに行くもん僕も。
そうですね、先週も言ってましたね。でも高島屋歩くのだけはもうやめていただいて。ダンスおすすめですよ、すごく。
まあね、あのね、なんだっけね、服飾関係の大学がうちの近所にあるんですよ。
あ、はいはい、
なんとか女子大学みたいな、はいはいはい、忘れちゃいましたけど、なんか、うん、あ、文化女子だ、
うん、
文化女子大学っていうのがあって、そこの1階に、愛知県発祥のあの有名な喫茶店あるじゃないですか、コメダ
、
うん、そうそう、あれができて、
ああ
、あの辺まで歩いてってコメダとコーヒー飲んで戻ってくるっていうのをやるんですよ。
ああ、いいじゃん、そういうのがいいよ。
そうで、その歩いてる間もずっとこう YouTube の勉強してるんですけれども。
あら、大変ね。
そうそうそうそう。でもね、まあ同じ勉強するんでも聞いてりゃいいっていう勉強に関して言うと、せめて歩かしてほしいんですよ。
なるほど、
うん、それもずっとなんか家でやってたらもう本当動かないで全部作業してることになっちゃうから。
そうそうそうそう、なんかね、私も最近そういう曲書きましたよ。
あ、本当？
うん、なんかこう、今日は一歩も外に出てない、こんな生活でいいのか、一歩外に出て散歩散歩っていう
でもね、気持ちはよくわかる。
そういう曲
わかる。
いいでしょ。
いいね。
そうそうそう、
とても気持ちはわかる。
わかるでしょ。
うん、わかる。
そういう曲書きましたよ。そう、一歩も外に出てなくって、
うん、
夜に、あ、冷蔵庫の中何もないや、豆腐だけでも買いに行こうって言って外に出た瞬間にこの曲が浮かびました。一瞬で。
そっかそっかじゃあまあ、ナミラさんも今はこう、なんでしょうね、制作活動が多い、
ね、盛んですね。そうですね、それを頑張ってやってますね。
そっかそっか。
皆さんに見せられる日もでもまあ近いと思うので、
じゃあそういったところを楽しみに、またナミラさんの活動を追っかけていただけるといいかもしれないですね。
そう、面白いなんか笑えるやつが出てきますので楽しみにしててください。
今日はね、語りで必要悪みたいなことを書いてみたんですよ。
必要悪。
そう、だからそれに関してちょっとお話ししてみたんですけど、まあ必要悪というか、
うん、
なんか自分の経験のない悪との遭遇みたいなことについて、お話ししてみようかなっていう方が正しいのかなと。
なるほど。
難しいよね。なんかあります？旅先で。
どうでしょうね。なんか本当に遭遇したことないと、あれ？これ？え？乗っかったらまずいんじゃないみたいな。え、行っていいの？わかんない。これ行ったらまずいって言って、まあそういうのを断るみたいなのは、ダブリンに一人で、うん、まあ短期で留学じゃないけど、なんかまあホームステイしてた時に、
うん、
スペイン人の子とルームメイトだったんですけど、うん、そのルームメイトの友達たち。
はい、
はあのみんなスペインの子になるんですけれども、うん、スペイン人たくさん4人くらいの中にあゆ子だけいて、
うん、
もう一人中国人の男の子かな、
うーん
がいたんだよね。で中国人の男の子の誘いを断ったみたいな。ただならぬ怖いものを感じて、いややめとくっつってやめといた経験は一回あります。
何なんだろうそれ。
あれが何だったのかはわからないけれども、行かない方が良かったとは思う。
あーなんか悪い系のもんだったんだ。
わかんないそれも。だけどなんかこう、あこれはここはやめといた方がいいんじゃない。海外だとねさらにわかんなくなるっていうところがあるので。
あそう、
うん、いい話だったんですよ確か。いい話にでも乗っかんなかった結果、まあ平和いるんですけど。
まあね、
そうそうそうそう。
まあ海外行くとねやっぱこう日本にはない迫り来る悪みたいなものっていうのは確実にあって。
そうだよね。
でほとんどの場合はその悪をノーって言えばいいと思うのね。だけどなんか海外に行った時って妙な好奇心とかがあって、 それをもうちょっとノーっていうのなんかもったいないんじゃないの、せっかく海外まで来たんだから特別な思いした方がいいんじゃないのみたいな、そういう変なスイッチが普段の判断を狂わせるみたいなのはあったりなんかするんですよね。
しかも日本人はそういう感じでしょって見られてるところもありません？そういうの慣れてないだろうから騙しやすそうとか、まあ、平和の中にいるからこそ気づかないでこれ乗っかってくるみたいな、
そうだね、
足元見られてるところもあって、そういうの遭遇する人はもしかしたら海外に行った日本人は多いかもしれないです
。うん、まあそうかもね。あとねその悪に対して普段ノーって言えばいいんですけど、ノーっていうことによって、ね、自分にさらに危ないものが降りかかってくる可能性がある時って海外はあるから、
難易度高い。
そうなのよ。
ノーノー言ってればいいわけじゃない。
じゃない。それこそ賄賂の国とかはすごいよ。
どういうことです
か。中央アジアとか他の僕東南アジアとかいろんなところで陸路で越境とかするんですけども。
あ自転車でね。
そう、あの入国管理官とかいるじゃないですか、
うんうん、
その陸路の、
うん、
でそこの場所って普段はもうなんでしょうね、地元の近い人しか来ないんですよ、
はあ、
外国人観光客が越境するような場所じゃないんですよね。でもその国境なんでね、まあまあ例えば A という国と B という国の国境だとしたら、 A と B の国の人しか基本的に行き来しないのに、そこに全然関係ない僕という人間が、はあ、日本人が行ったりなんかするとやっぱこうずっと放置されたりするんだ。
あ
いつまで経っても越境させてもらえない、でずっと放置されて、それこそ、まあ、これアフリカとかでもよくある話なんですけれども、はい、いつまで経っても1日丸々待っても呼ばれないみたいな、で、まあ、何をしたいかというと、そうやって嫌がらせをしてなんかこうもう入れてほしいんだけど、そろそろもう入国やってほしいんだけどなんちゃらとかって話しかけに行くとお金ふっかけてくるみたいな。
なるほど、
ね、でいくらいくら払わないと入れないよみたいな、そういうことがもう当たり前のように行われている場所があって、
そうか、
でそういうのに対してふざけんなってノーって言ったらもう絶対に入れないの。
そうね、
そう、
その判断さ初めてだと難しいかもしれないですね。
そうでもね、旅においてはもうそれはもう必要な経費として考えて、その悪をある程度受け入れないと進んでいかないってのあるんですよ、
うんうん、ありそうですね。経験があると、うん、あこれ進まないやつで払う払うっつってパッと払って次行くみたいなことができるけど、それが初めてだったりするとなんてことだっ て、
そう、あと性格ね。
あ、
性格、そういうね、そういう曲がったことは大嫌いみたいな泰造ですみたいな感じになるともう全然進めないよ。
泰造は進めない。
うん
1週間いることになるね。
そう、そういう感じになっちゃう。
そうね、難しいね。ある程度の柔軟さが必要になってくるんですね。
うん、だから今日はなんかねちょっと語りで本当に微妙なことを話してみたくて、
うん、
ちょっとこのテーマを選んだんですよ。
なるほど。まあ、うん、でもこれ聞いてて思いましたけど、分かってて乗っかった方がいいですね。
あ、
分かってないで乗っかってると怖いですね。
まあそうかもね、
うん、分かってないで、あ、なんかこれは払っといた方がとか、これは乗っかったと方がとか、経験から判断になると思いますけど。
そう、まあちょっとね、我々も今抽象的なことばかり言ってるんで。
そうね。
そう、ウズベキスタンで起こったある出来事について語りでお話ししています。聞いてみてください。 ウズベキスタンを自転車で旅していた際、怪しげな人と会話を交わす機会が何度かありました。ヤンギューという町のレストランで食事をしていると、一人の男性が話しかけてきて、特別なタバコがあるという話をし始めました。おそらく非合法な何かでしょうし、それに興味がないのできっぱり断ると、すんなりその場を立ち去りましたが、道中で似たような出来事はたびたび起こりました。ほとんどの場合、僕が断れば旅に何の影響もないので良いのですが、一定の権限を持っている人間とこういったやり取りをする際は慎重にならなければなりません。例えば鉄道関係者、警察や軍人、税関職員や出入国管理官です。メジャーな国を旅したり、旅行会社のツアーを利用すると、まずそのような経験をすることはありませんが、世界には汚職が蔓延しており、警察官や空港関係者は最も信用できない職種という国はまだまだ残っています。ウズベキスタン自転車旅は西部のヒバという町で旅のゴールを迎えましたが、その後僕はウルゲンチ空港から国内線でタシケントまで移動し、タシケント国際空港からキロに着こうとしていました。自転車は特殊な荷物になるので、事前に航空会社の規定を調べ、経費を算出しておくのですが、タシケント国際空港の大型手荷物預かり所で係員から予想外の提案をされてしまいました。本来かかる金額をゼロにしてやるから、免税店かなんかでそれなりのものを買って持ってこい。搭乗ゲートで受け取るから。と賄賂を要求してきたのです。そんなことはできない。本来の金額を払うから規則通りやってくれ。と突っぱねたいところですが、そうすると大切な自転車がどのように扱われるかわからないですし、係官の気分を損ねて預けられないという最悪の事態も想像できます。結局出費は同じだし、ここは係官の指示に従っておいた方が無難だと判断し、僕は搭乗ゲートで何かしらの物品を渡すことに同意しました。しかし、かなり早めにゲートに行くと、僕が搭乗する飛行機に預けた自転車が積載される様子を目の当たりにしてしまったのです。飛行機に積載されたのであれば、あとは受け取るだけであって、今さらあの係官に何を渡す必要があるでしょうか。疑問に思ったので、僕は免税店で何も買わず、タバコの箱に余っていた現地通貨を数枚ねじ込んで、これだけ渡そうと決めたのです。タシケント国際空港であったその男は、特に大きな権力は持っていない人間だったので、何の問題もなくやり過ごすことはできましたが、国が変われば渡す物品や金額で無事に出入国できるかが決まる、なんてことはよくあります。陸路で越境を繰り返していると、外国人相手にそういった取引を持ちかけている人とよく出会います。特に我々は日本のパスポートなので、たかられやすく、旅の必要枠とうまくお付き合いしないと無事に越境を繰り返すことは難しくなります。他にもベトナム、マレーシアなど東南アジアの国々ではお金をごまかされるなんてことは日常茶飯事ですが、どの金額のごまかしかによってはそのことに全く触れないようにすることも大切です。そのわずかなお金は大きな金額のぼったくりやそれ以上の犯罪に結びつけないための必要経費だったりするのです。日本の場合は歌舞伎町など繁華街の客引きについて行きさえしなければ理不尽なお金を請求されることはありませんが、この国を一歩出ればそういった機会は増えますし、マイナーな国を旅するとそういった人たちとのちょうどいい距離感について考えないといけなくなっていきます。僕はもう禁煙して5年以上になりますが、空路で移動する際、タバコを我慢しなければならない喫煙者の気持ちは理解できます。最近は空港建物内全面禁煙も多いですから。ただそういった空港にはよく怪しい清掃員や警備員がいて、彼らにお金を払うと火災報知器の電源を切ってくれたりするのです。これは必要枠とは関係ありませんが、どこでも何でも商売にする人はいるものです。ちなみにこれはシンガポールのチャンギ国際空港でのお話です。 意外ですよね。長くいろんなところを旅していると不必要に思われる経験も増えていきますが、そういった負の体験も旅を構成する一つの要素であって、ちょうどいい距離感を保ちたいと思っています。
長い、何も買わなかったんかい。
いや、なんてあれ、ちゃんと僕の自転車積んでんじゃんっていうのが見えちゃったんだもん、ちゃんと。
なんかそこは急に、僕たちの約束だから絶対あの人は守ってくれるみたいな気持ちに、その係員さんになっちゃったんかな。
そんでもね、係員さんも多分現金を渡すっていうのはちょっとやめてほしいんだと思うんで、ね、
ああ、分かりやすすぎて、
うん、分かりやすすぎて防犯カメラとかにも映るし、ね、みたいな。でだけどなんかちょっとしたギフトみたいな感じだとしたら、なんか彼がなんか僕がちょっと対応したことにすごく感動して、ギフトをくれたんだとか言えるじゃない。うん、だからまあ多分ギフトっていう形で賄賂をよこせって言ってたんでしょうけど、まあ僕はもうそれもめんどくさいんで、まあ残ってるお金がなんか 2,3,000円ぐらいあったと思うんですよ。その2,3,000円分ぐらいの、まあ札を、まあタバコの中に入れて、でタバコをあげるよみたいな、もう吸わないしみたいな感じでお金を渡せばいいかなと思ったんだけど、まあタバコでお茶を濁す気かてめえみたいな、もういいよお前なんか行っちまえみたいな感じになって終わっちゃったっていう。
そっか、面白い。
そうそうそう、まあその人は何の権限もなかったから、まあとりあえずナイストライみたいな感じだった。
やってみましたみたいなね、
と思うんだけどね。
でもあるんですね、そういうことが。
いくらでも
日常茶飯事的に。
それはね、東南アジアとかでもよくあるのが、電車に乗るじゃない、
うん、
で電車の中で切符買ったりするんだけど、で切符買って、でお釣りがまあ例えば1000円で買って500円とかするじゃない、
はい、
じゃあこうお客さんとかずっと回って、あの小銭ができたら後であの小銭お釣りを渡しに来るから、この席で待ってなさいって言われるわけよ。
おうおうおう。
で全然最後まで返してこない。
なるほど、
当たり前のように
つながる。小さいな。
でもそういう小さいけど、そういうのずっと駅 の, あの電車の中で繰り返してたら、まあまあの金額になる
から、ね、塵も積もれば方式ですね。
そうそうそう。しかもその人自体本当に駅員だったのかどうかもよくわかんないみたいな。
確かに、いや怖い話。
結構これ有名な話なんですけど、ニューヨークにビレッジヴァンガードっていうジャズクラブがあるでしょ、
はい、
でビレッジヴァンガードの前に、まあ、超有名なミュージシャンが出演する際は当然ながら長蛇の列ができてるわけじゃないですか、
うん、
で今日はちょっとミュージックチャージを先にいただいてますみたいな。でミュージックチャージをもうどんどんどんどん取ってって整理番号みたいなのを渡していくのよ。で100人ぐらいにミュージックチャージを徴収して整理番号を渡していなくなった。
うわ。
で整理番号持ってるしお金も払ったし、さあ入ろうと思ったら、あなたたち何ですかってビレッジヴァンガードの人言われる。
どうすればいいのそんなの。ビレッジヴァンガード私も行ったことあるけど、すんごい並んでたけど、外でずっと待たされてたよね。寒くても何でも。
そうね。
いやそんなことがあるのか。
うん、そうそう。だから旅の中ではね、もう本当リスクって山ほどあって、絶対にそのビレッジヴァンガードの今の例えみたいなものに関して言うと、絶対にもうこう関わらないようにすべきだと思うのよ。騙されないようにしないとっていう悪もあるし、
確認のしようがないようにやってくるからな。
あ、でも違うぞ、これは 100% ノーって言っちゃったら旅ややこしくなるぞっていう悪が迫ってくる時って旅の中で絶対あるのよ。そこは見極めないと本当に旅が進まなくなる時があるので、
調べておくのは大事ですね。
そう、注意しないといけないし、そういう経験を繰り返していくと、これはどっちだっていうのがちょっとずつ分かってくるんですよ、
いざという時にね。
そうだから、マニアックな国とか本当にそういう、こう田舎とかを、海外の田舎とかを旅すると、
うん、
やっぱり僕たちはターゲットにされるので、
お
ー、ノーなのか、それとも7割ノーで3割を受け入れようなのか、まあまあまあその辺を判断する必要があるよというお話でした。
はい、ここまでお聞きくださりありがとうございました。旅の乗る気はノート、ポッドキャスト、スポティファイからお聞きいただけます。おなじみのプラットフォームよりお楽しみいただければ幸いです。さて、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のエンディング曲は ちょっとねだんだん春めいてきたのでね、うん、ワクワクも入れてですね私がいるよという曲をお届けして終わりたいなと思います。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
君にはいつもご機嫌でいてほしいけどそうは簡単に行かせてもらえない世の中なんだってそんなこと言われたの勘弁して今日は全部端っこに追いやっておこう少し疲れてるとマイナスばっか目がいっちゃうよ呼吸も浅くなってつまずいただけで泣けちゃうよそんな時忘れがちだから思い出してね私がいるよいるだけだけどそれだけ